さて今日のお客様、社会心理学ご専門の大前守先生にお越しいただいてます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生にはこの人生100年時代を迎えましたので60歳代後半から70代、はい、80代90代を老後でもなく余生でもなく、はい、第三の人生として過ごすヒント、はい、心理学の面から紐解いていただいている、はい、そして今まではもうずっと毎週土曜日9時40分から放送しております。家族エトセトラでも皆さん皆さんね、おなじみでいらっしゃいます港川短期大学前学長で名誉教授でいらっしゃいます、そして社会心理学ご専門の大前守先生からのお話、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。この番組が今年の1月から始まったんですね、はい、
そうでしたね。
で、私がこれにこの番組に出させてもらってから、はい、あのアルフォンス・デイケン先生の考え方、はい、特にそのよく生きよく笑いよき死と出会うという本を主な参考にしながらお話を進めてきましたんですが、今月もまあその話というのかデイケン先生の考えに基づいたというのかそれに関連する話をしていきたいと思っております。
お願いします。
よろしくお付き合いください。
ありがとうございます。
あの先月はこの今紹介しましたデイケン先生のよく生きよく笑いよき死と出会うという本の中からあの第三の人生を豊かな第三の人生を過ごすためには第二の人生の時とその価値観を変える必要がある、違う価値観を身につける必要があるということを紹介して、まあ、その第三の人生6つの課題があるということをお話ししましたね。
そうでしたね。
で、デイケン先生は第二の人生とは違う価値観を持ちなさいということなんですけども、はい、まあ、普通第二の人生というのは例えばあの仕事が中心になりますから、同僚に勝つとか、
はい、
あるいは負けまい、あるいはその頑張るとか、
はい、
出世するとか、
はい、
あるいは自分の地位の上昇を目指すとか、はい、あるいは事業で成功するといったような価値観というのが生き方ですよね。
そうでしたね。
ところが第三の人生はそういう価値観を変えなさいと、うん、あの違う価値観で生きていった方がいいですよということをおっしゃっておりますわ、はい、でなかなかそれ変えるのが難しいですよね。
難しいですね。
でもね、こんなことわざがありますよね、
はい、
あの他人と過去は変えられないが、
ええ、
自分と未来は変えられるという言葉がよくね、はいはい、聞きますよね、だからやっぱり第三の人生も第二の人生とは違う価値観を持つことがその幸せな人生というのか豊かな人生になるということが言えると思うんですね、でこの愉快な第三の人生の進めというテーマをもらっておりますが、愉快な人生、楽しい人生、幸福な人生、
はい、
豊かな人生、
はい、
まあいろんな言い方がありますけど、ちょっとずつ中身は違うと思いますよね。
うん、そうですね。はい、
なかなかその愉快な人生というのは難しいですけど、まあどのような性格の人でも豊かな人生に なろうと、を気づいていこうとすればできる可能性が非常に高いと思いますよね。はい、それでまああのデイケン先生は第三の人生を豊かにするには6つの課題があるということをおっしゃってますが、一つはこれ先月お話ししましたけども、はい、手放す心を持つ、
はい、
第二の人生で獲得した業績とか肩書きは捨ててしまうということ、
はい、
手放すということね。それから二つ目は許しと和解、
はい、
日本人は特にその和を大切にする国民ですから、人生の締めくくりを迎えるにあたって人と和解をするとか自分にこだわってた人を許すというそういう精神、うん、精神的なわだかまりを残さないことが大事、はい、で3つ目は感謝の気持ち、はい、人生を振り返るとやっぱり自分一人では生きていけない、いろんな人に支えられてここまで来たんだという、うん、そういうあの謙虚な気持ちになることが大事、感謝の気持ちですね。それから4つ目はさようならを告げる、このデイケン先生の言葉を借りますとね、死ぬというのは新たな旅立ちになる、
はい、
でそのためにはあの 挨拶が必要だと。旅立ちには挨拶が必要でさようならをつけるという、はい、これもなかなか難しいことですけど ね、
そうですね。
別れの挨拶をきちんとしましょう。それから5つ目は遺言状です、うん、遺言とも言いますけども、はい、遺言状を作りましょう。これは後で残った人がいざこざを起こさないためにということになりますね、はい、それから6つ目は自分なりの葬儀方法を考えましょう、うん、ということ。これが大事だということをおっしゃってますわ、はい、それから7つ目としてボランティア活動をすること、
ね、
でこれは前に先月にもお話ししましたがね、アメリカでねこんな調査があるとお話ししたんですけど、
はい、
2700人の男性の高齢者についてボランティア活動をしている人と全くしていない人に分けて10年間追跡調査をしますと、その間にボランティア活動をしている人が100人亡くなったとしたら、していない人の死亡率はその2倍半、つまり250人が亡くなった、
はい、
で何が言いたいかと言いますと、ボランティア活動をしている人は長生きする。それはやっぱり活動する人の幸福感にもつながるし、うん、生きがいになるという話ですね。それから心身ともに健康に良いという。でその時に今思い出しましたけど、日本のスーパーボランティアの名前が思い出せなかった、
はい
はいはい、小畑春夫さん、
小畑
春夫さんという方、
そうです ね、 ね、いつも赤いタオルを巻いてらっしゃる、
ね、鉢巻きで、
そうでしたね。
あの方も
確か
昭和14年生まれで80歳を超えてらっしゃるかも分かりませんね。でまだ元気ですよね。
そうですね、この間の熊本の時も行ってらっしゃい、駆けつけてらっしゃいました ね、 ね、
あの人はね、はい、65歳までは仕事をして、
ね、
15歳からちょっと家庭的に恵まれなかったと苦労して15歳から仕事をされて、65歳で辞めて、そのお世話になった人の恩返しという気持ちでボランティアを始めたということのようでしたね。で喜んでもらえる人に喜んでもらえるというのが生きがいだ、そんなことですけどね。参考になるのはね、この人もお酒をたくさん飲んでおられたそうですけど、ピタッと辞められたそうです、でこんなこと書いてありました。お酒は飲まず貯金もゼロだそうです。それで健康には気をつけておられて、ボランティアのない日は毎日8キロ走っておられるんですって。
そうなんですか。
8キロランニングをして体に良いものを食べる、
はい、
これが健康の秘訣だというふうに本によりまして書いてありましたね。
そうですか。
そんなことを今思い出しましたけど、この小畑春夫さんの名前が出てこなかったんですよね。
そうでした。
それでね、
はい、
こんなことを話元に戻しますけど、デイケン先生が6つの課題のうち、手放す心、許しと和解、感謝の表明、さようならを告げる、
はい、
遺言状の作成、自分なりの葬儀方法を考える、はい、と6つあるんですけど、このうちのさようならを告げる、遺言状の作成、自分なりの葬儀方法を考える、
はい、
これは、死ぬこと、死への準備と言えますよね。
そうですね。
そこでね、作家の五木、私よく五木ひろゆきさんの、
はい、
文章とか本はよく紹介するんですけどね、五木ひろゆきさんは、
はい、
去年ですけど迷いながら生きていくという本を出されてるんですね、
はい、
でその本の中でね、これ迷いながら生きていくというのは PHP 研究所から1350円プラス税で売っております本屋さん、はい、よく売れてますわ。でその本の中でね、今4番目に言いましたさよならを告げるとか遺言状の作成とか、はい、自分なりの葬儀方法を考えるというのは死への準備ですけど、伊豆木さんはねその中でこんなこと言っておられますわ。迷いながら生きていくという本の中でね、死への準備はできても死の覚悟はできない、覚悟はできない、準備はできてもね、
はい、
でその意味で伊豆木さんは死というのは他力本願だと言っていると私は解釈、他力本願ということを使ってられますけどね、
はい、
で他力本願だというふうに言ってらっしゃいますわ。で他力本願というのはね、我が計らいにあらずという表現をされております、
はい、
つまり自分では処理できない これがまあ死ということだと思うんですけどね、はい、でこの他力本願というのはこの第三の人生を生きるのに私は非常に重要なファクターになるんではないかと思うんです。はい、大事なことだと思うんですわ。はい、でどういうことかと言いますとね、この他力本願という言葉の意味ですけれども、よく我々間違って使われると言われるのは他人任せとか無責任とかいう意味ではありませんよと、よく言葉この時なんかで教えてもらいましたよね。はい、それはそうなんですけどね、五木さんはこの他力本願についてね、まあ、これは宗教的な意味があるという、まあ、この宗教的な意味は非常に難しいのでちょっと私なかなか理解できなかったんですが、まあ、それはさておきましてね、私なりにその五木さんの他力本願というのを解釈してみたんですが、間違っているとか誤解していると思うんですけど、まあ、あえてその誤解を承知の上でお聞きいただいたらですね、自分の力ではどうにもならないようになった状態の時に、これは五木さんの考えですよ、はい、その人に大きな影響を及ぼす力が働く、これを五木さんは大いなるものというふうに言ってらっしゃいますわ。はい、その人の心を揺さぶる向こうからやってくる力とでも言おうかというふうな表現をされてます。でそれを五木さんは、我がその大きな力というのは我が計らいにあらず、つまり自分の力では処理できないと捉えていますということですね。で五木さんの生き方として、何が正解かも分からず悩みつつ必死に生きて、その時つまり死を迎える、でその死というのはなるようにしかならない、しかしおのずとなるべきようになるだろうというふうに五木さんは捉えていらっしゃるんですね。でこれを、まあ、他力本願と言ってらっしゃるんではないかと思うんです。で、まあ、これは俗世間でよく言われる他力本願というのは非常にレベルの高い宗教的な意味を持った言葉なんですけれども、はい、俗世間では人事を尽くして天命を待つなんていうの言い方に近いのかな、はいはい、俗世間の言い方をしますとね、我が計らいにあらずというか、死というのはね、そういうふうに捉えていらっしゃいますわ。でこれをまあ自然の摂理と言ってもいいかも分かりませんね、はい、自然を支配している法則のことを摂理なんて言いますよね、はい、まあ、そんなような、まあ、哲学的宗教的な言葉ですけど、そんな気がしますね。でまあ五木さんのその他力本願の話はこれぐらいにしまして、はい、ちょっと話題を変えてみたいと思うんですけどね、はい、在宅クリニックを開というクリニックを開いて、はい、その患者を看取ってきた3000人の患者を看取ってきたというね、はい、小沢武俊というドクターがいらっしゃるんですわ。
はい、前回もちょっとお話ししていただきました ね、
このドクターの話も面白いのでね、はいはい、紹介したいと思うんですけどね、はい、人生の最後の段階を迎えた患者さんの多くは苦しみの中でいろんなことに気づくという、つまり物の価値観考え方が変わるというふうにおっしゃってますよね、うん、これもなかなか参考になると思うんですよね、はい、でこれも先月でしたかな、はい、紹介しましたけど、はい、死ぬ時幸福な人に共通する7つのことという本を書いてらっしゃる、
はいはい、ご本ご紹介いただきました ね、
これもねなかなか面白かったので繰り返しになりますけどね、はいはい、ちょっともう一回繰り返していますと、人がこの世を去る瞬間まで幸福に生きるためにはこの人は7つのことを大切ではないかとおっしゃってます。で一つは自分で自分を否定しないこと、二つ目はいくつになっても新しい一歩を踏み出すこと、何歳になっても新しいことを始められるという意味ですよね、うん、はい、それから家族や大切な人に心からの愛情を示すこと、それから一期一会の出会いに感謝することで、今この瞬間を楽しむことで、大切なものを他人に委ねる 勇気と覚悟を持つこと、人に任せる勇気と覚悟を持つこと、はい、7つ目は今日一日を大切に過ごすこと、もうこの7つが大切ではないかというふうにおっしゃってますわ。でこのことについてちょっと付け足ししたいことがあるんですけど、時間は大丈夫？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですかね、はい、あの自分を否定しない、まあ、自分を肯定的に生きるということ、これは大事なことですよね、はい、私はダメな人間だと思わないこと、それから2つ目いくつになっても新しい一歩を踏み出すことということですよね。これもよく私あのお話をするんですけど、岸見一郎という、はい、あの大学の先生がいらっしゃいましてね、はい、老いる勇気、年を取る勇気という本を出版されてるんです、
はい、
その本の中で同じようなことを言ってらっしゃいますわ。始める前からできないというのは嘘だ。
もう耳痛いですね。
年取ってくるとやっぱりもうこんできないよ、ね、それは無理ですよ。
そうそうそうですね、
私もねスマートフォンを一生懸命やってるんですけど、
はい、
やっぱり無理だなと思いながらも挑戦してるんですけど、本当に難しいというのがすぐ忘れてしまいますけどね。でこの岸見先生はね、
はい、
この先生はあの前にも言ったかも分かりませんけど、嫌われる勇気という本を出されて、
はい、
これも人生生き方を示す一つの本なんですけど ね、
ね、
アドラー心理学という、まあ、心理学を解説した人なんですけど、
はい、
嫌われる勇気ってなかなかちょっと読んでみたい本なんですけど ね、
ね、
面白いですよね。でこの岸見先生は曰く、必要なことは特別な才能や適性ではなくて、ほんの少しのチャレンジの精神を持つことですね、はい、でそのアドラーという人は、あの不完全である勇気を持つこと、完全であると思えばこそできないと思うんですけど、もともと不完全なんだと思うことが大事なんだ、だから、はい、あの新しいことを始めるチャンスを目の前にしながら、まあ、いろんな理由をつけて無理とかできないという人がいます、
はい、
でこれはあの要するに自分は不完全な人間だということを受け入れられないから、あるいは受け入れたくないからできないというんだと、はい、そういう考えに立っておられますよね、はい、で、 できない自分を受け入れることができるようになる第一歩だ、まあ、そんなこともおっしゃってますわ、
はい、
この話は参考になると思います。
そうですね。
でね、岸見先生はね、自分もね60歳になってから韓国語を始めたというんですね。
そうなんです。
で、その話をある会場で講演の時にしたらね、
はい、
そのこんなことを言ってきた人があるんですって。70半ばの男性から、はい、その話が終わってから、講演が終わってからね、
はい、
その方は64歳で中国語の勉強を始めて、
はい、
現在は通訳ガイドの仕事をされている、勉強はいつからでも始められる、耳の痛い言葉です。
本当、ね、次から次へと、
ね、で若い頃はやっぱり競争の勉強ですけど、年いってからの勉強は人から評価もありませんの で、
そうです、ね、
学ぶことの本当の喜びを味わうことができるということになると思うんですよね。
そうですね。
でこれもね非常に大事なことだと思うんです、
はい、
でこれは私よくあの何回でも言ってるので、またかということになるかも分かりませんけども、あの日野原重明先生がね、はい、これもよくあの出させてもらいましたけども、あの老いる、年を取るということはまだ楽しからずや、ただし始めることを忘れさえしなければと、この言葉ですよ ね、
そうですね。
だからもうダメだとか、もう年だからということは捨てようという気持ちを持つことが大事なんだ、でもその反対の言葉も結構ありましてね、例えば老犬は芸を覚えずとか、あるいはねちょっと違うかも分かりませんが、古い木、老い木、古い木、古い木、老い木はあの曲がらぬ、もう曲がらない、
はい、
新しいことは覚えられないという意味だと思うんですけどね。しかしまあ60の手習いとか、
そうありますね、
今だったら70の手習いかも分かりませんけど ね、
はい、
そんな言葉もあるのはありますよね、
はい、
まあ、そんなことを思いながらね、あのちょっとお話をしていきたいと思うんですけど、
はい、
で これ言ったかも分かりませんけど、この小沢先生は7つ今言いました、
はい、
自分を否定しない、いくつになっても新しい一歩を踏み出す、
はい、
家族や大切な人を心からの愛情を持つこと、一期一会の出会いを感謝する、
はい、
今この瞬間を楽しむ、 大切なものを他人に委ねる勇気と覚悟を持つ、はい、今日一日を大切に思う、過ごすことというふうに言ってらっしゃいます、
はい、
で小沢先生はね、人生にはさまざまなことが起こります、まあそりゃそうですよね、挫折を覚えたり、
うん、
それから財産とか地位とか大事な人を失ったり、
はい、
あるいは病気や怪我をしたり、
うん、
年を取って体の自由が効かなくなったり、
うん、
などなどいろいろあります。でそんな時に自分の存在価値はどこにあるのかとか、
はい、
幸せとは何かとか、あるいは苦しみとか、
うん、
そんな悩んだりします、
はい、
でもこの今挙げた7つを心に留めておくことで、人生にどれほど思いがけないことが起こっても穏やかに生きることができると私は信じていますというふうに、3000人の人を見取ってそのように感じておられます、はい、
うん、
まあ参考にしたい言葉ではあるなとは思いますね。
じゃあちょっとここで一曲入れて、また後半にもお話し広げていただきましょう、
はい
はい、今日は愉快な第三の人生のすすめと題して、社会心理学ご専門の大前守先生にお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、なかなかねこの愉快なということは ね、
ちょっとね、
出てこないんで申し訳ないなと思うんですけどね、
結局はだからその部分をまあ豊かなという、ね、
豊かなということですよね。
そうですね、
確かに前向きに愉快に生きている人もいらっしゃるのはいらっしゃるけどね、まあ、なかなかそうはなれないなと思う人の心を揺さぶることができたらなという気はするんですよね。日野原重明先生、私よく聖路加病院の理事長されました、
はい、
よくお話しするんですけど、人生の後半を人生の一日に例えて午後というふうに言っておられますが、
午後
、はい、午前と午後と、
なるほどね、
午後いうことは人生の午後いうことは、まあ、人生100年としたら、
はい、
50歳から午後に入るわけですよね。
そうですね。
でその一日に例えて新老人という新しい概念を打ち出されているんですけど、
はい、
だいぶ前にね、今はちょっと下火になりましたけどね、で普通65歳以上を老人という言葉
は
あまり使わない、嫌だいう人があるから、まあ、高齢者という、
そうですね、
価値観のない言葉を使いますよね、と規定する65歳以上を、まあ、高齢者老人というんですけども、
はい、
それを日野原先生は75歳以上を新しい老人、新老人と呼んで、
はい、
もう一度人生の午後の後半に与えられた時間を前向きに、まあ、創造的にクリエイティブに生きていこうということを提案されました、
は
い、で人生の午後は100年としたら50歳ですから、
はい、
人生の午後の後半いうことはその50歳の半分の75歳以上ですね、
はい、
その75歳以上に与えられた時間を前向きにクリエイティブに生きていこうということを提言されましたんですね、
はい、
これが新老人という、
うん、
概念なんですよね、
はい、
ところが、まあ、作家の五木寛之さんは、
はい、
人生を登山になぞらえますと、
はい、
人生の後半は下山だというふうに言ってらっしゃいまして、うん、
はい、
元気に下山をしようと、まあ、要するに元気に生きようと提言されているわけですよね。で五木さんの生き方は私ちょっと共鳴するんですけどね、
はい、
こういう考えなんですね。頑張ればあるいは努力すれば報われるとは限らないという生き考えです。私これに共鳴する。でこれはね、ひょっとしたらその頑張らない人の口実というのか言い訳かもしれませんわね。そんな気がしないでもないですけどね。でも伊豆木さんは頑張ればあるいはその努力すれば報われるとは限らないという考えの持ち主です。で 肯定的に対して否定的、
はい、
ポジティブに対してネガティブな性格のようですね、否定的な、で、はい、本人も自分でもそう本の中にも自分はネガティブなあの考えなんだということを書いていらっしゃいますわ、で先ほど言いましたように努力は報われないという考えで生きてきたともおっしゃってますよね。で人生は自分の意思ではどうにもならず運命とか天命に従ってただ流されるだけという生き考えですね、
はい、
でそれでもなんとか生きてきたというふうにおっしゃってますよね。で五木さんがいろいろ生きてきたというのかやってきたというのは、うん、その努力が報われるかどうかということではなくて、ええ、ここが興味引けるってことですけど、やりたいからただそれだけのことだった、はい、やりたいからやってきた、でやりたいからやるというのは、まあ、言葉を変えれば道楽と言ってもいいかも分かりませんよね。
うーん、
でこのやりたいからやってきた、ただそれだけだということ、まあこれ道楽と言えるかもしれません。でこれはあの愉快な人生ではないかもしれませんけれども、うん、幸せな人生であるかもしれませんわ、うん、やりたいからやってきた、
そうですね、
生きてきたという、ね、このいろんなことをね、
は
い、努力して成功するからとか努力は報われるからという考えではなかった、これもねあの消極的な生き方をする人には参考になるかなという気がしますよね。でもそういう考え方の人ってね結構いらっしゃいましてね、例えば、はい、あのこれもよく例を出すんですけど、ノートルダムの理事長された渡辺和子先生なんかは、はい、置かれた場所で咲きなさいという本、はい、これもよく売れましたね、はい、
先月ご紹介いただきましたね。
どこに置かれるか分かりませんけど、そこで一生懸命花開いたらいい。で私の社会心理学を教えてもらった田中邦夫というね、
はい、
社会心理学者はね、人生パチンコ玉説を唱えられた、
はい、
人生はパチンコ玉や、
はい、
人生はあの物の弾みで、あるいは物の局面とか局面でどこにどう弾むかわからないけれども、
はあ、
要するに弾んでいった場所で一生懸命努力することが大事だと、こういう考え方ですね、
はあ、
だからね、一生懸命という生き方もあります。伊豆木さんのようにやりたいからやってきた、これもなかなかあのやりたいことをやれる人生というのはいわば道楽ですけど、これもなかなかね、あのなんというのかな、人生の幸せな人生、
そうですね、
という気はしますね、で私よく日野原先生とこの五木ひろゆきさんを出すんですけど、日野原先生は非常に前向き前向き前向きですよね、はい、で何回でも例出してますけど、いくつになっても今日が一番新しい日という、そういうタイトルの本も、あの日野原先生は出されておりまして、非常によく売れた本です、これもね、でこれも繰り返し言いますけれども、老いることはまた楽しからずや、ただし始めることを忘れさえしなければと、
はい、
ということですよね。だからずっと広原先生は何かに挑戦するという生き方、
そうですね、
前向きの生き方ですね、
はい、
でそれに対してその一方五木さんは先ほども紹介しましたように、
はい、
人生をどっちかというとネガティブに後ろ向きに捉えながらも、その中に生きがいとか充実したものを求めて生きるという人生観をお持ちではなかったか、なかったとまだ生きていらっしゃいますが、
はいはい、
ではないかなと思うんですよね、
そうですね。
で私はね、あの人間というのは尊敬するというのか敬愛するのは自分と同じ考え方を持った人か、あ、
はい、
あるいは全く自分と違う考え方を持った人に憧れるんですよね。
そうですね、自分のできないことに憧れるとか、
で私はそういう意味ではこの両方の生き方、全く私に、
はい、
私はどっちかといえば五木さんに近いような否定的な消極的な安全を求める生き方しかできませんでしたけども、この日野原先生の生き方には尊敬しますわね、で私がその五木さんの書物とか考えに 注目するのは、
はい、
その迷いながら生きていくというその点です。この本も確か紹介しましたです
ね。今日ご紹介いただいて、はい、
でそのものズバリの本ですわ。迷いながら生きていくという本を出されておりますけどね、だから伊月さんは生きるヒントはこの幸せとは迷いの中にあると、
あ、
まあ、そういう考えですよね。で私は前にも言いましたように、幸せは感謝する心の中にあると、はい、私はそう思ってるんですけどね、まあ、そういうことも言えると思いますね。で伊月さんこれも何回か取り上げておりますけど、伊月さんに心を惹かれるのはその前向き前向き明るさばっかりではなしに、人間というものはやっぱり暗い感情もなくてはいけない、ね、いけないというか、もう持ってるもんだというね、
はい、
で暗い感情もなくてはならない大切なものなんだという、そういう考えをお持ちなんです。だから暗さは否定するんではなしに、それも持ちながらというね、で生きる上で必要なのは明るい感情だけではないという伊月さんの考えに、まあ、私は非常に共感をするということです。でこれもどっかでお話したと思いますが、伊月さんは暗秋という言葉を使われておりますが、はい、暗いに秋は秋の下に心を書く暗秋ですね、
はい、
でこの憂いというのは2つあって、1つは優秀の秋に人弁のない方の優秀な人がいらっしゃいます。優秀の優という字に人弁のない憂いがありますよね。
そうですね、
はい、でと秋の下に心と書く憂いですね、
はい、
でこれ厳密に言いますとね、間違ってるかも分かりませんけど、人弁のない方の優秀の優の憂いの方は、
はい、
原因とか目的がはっきりしていて、そのために憂うというのが、はい、その憂いであるんです、
はい、
でもう一つ伊月さんの言われる秋の下に心と書く憂いというのは、はい、要するになぜか分からんけれども、あるいは心に広がるその憂いとか寂しさといったようなものですね、
本質的なもの
でしょうかね。本質的なものですね。それがね、ずっと私気になるというのかね、共鳴するんですよ、だから私の話を聞いてもらって前向きに頑張って生きる、私はそっちの生き方が好きだという人はその方向で行かれるし、やっぱりそう言われても無理だなと思う人はそんな暗い面を持ちながらも頑張って一生懸命生きていく、置かれた場所で咲くという生き方をするか、パチンコ玉のようにどこへ飛んでいくかわからないけれども弾んだ場所で努力するという生き方をするか、でそれは運命とか天命に通じるという伊月さんの考えに近づいてくる。
そうですね、
計らい知れず自分の力ではどうすることもできないという部分も人生にはありますね、という。
特に今年は新型コロナウイルスが
こういう話、
こんなに、
ねね、自分の力ではどうすることもできないで苦しんでる、
はい、
新型コロナのために悩んでる、
ね、いろんな予定が全部キャンセルになった方もたくさんいらっしゃいます、
ね、
はい、
だからまあ、人生何が起こるか、運命とか天命みたいなところもありますもんね。
そうです ね,
ね、まあ、そんなことを思う、はい、ということです。
ありがとうございます。
早くそのもっと楽しい話に行きたいところなんですけど、
いやいや、でもやっぱりその楽しいというよりも先生がこう最初に指摘してくださったように、やっぱり豊かなっていうところで行くと、
はい、
いろんな心を持っているし、はい、そして今日もご紹介いただいたできない自分を受け入れていくというね、
はいはいはい、
このあたりに通じるような気もしますから、まあ、ひとくくりに愉快って言ってももう、それよりも、
ね、
はい、広げて豊かなという言葉に、ね、
ただ多くの人が言われるのは、やっぱり何歳になっても新しいことを始めるという、ね、そういう気持ちを持つことは大事なようですね、
はい、そうみたいですね。
で私はなかなかそれができないので、まあ、いわば葛藤するんですけどね心の中で戦うんです。もうダメだと思いながらやっぱり やらないといけないのかなという、なんかこう追い詰められた気持ちに多少はなってこれは精神的にいいのか悪いのか分かりませんけどね。
いや、もう先生のその朗らかな笑顔を見させていただいていると絶対に あのいいことだということで、迷いながらとにかく前に一歩でも
迷いながらでもね、明るく生きてもいいし暗く生きても一生は一生ですからね、明るい気持ちを持つことも大事ですよね。
そうですね、
というようなことですね、
はい、今日も先生そろそろお時間がやってまいりました、はい、今日もいくつか5本ご紹介いただきましたので、またホームページの方でご紹介していきたいと思います、はい、そして今日の放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブからいつでも何度でもお聞きいただけます。次回は、第4水曜日の9月23日3時10分から予定しております。来月もぜひお聞きください。先生どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
お話をいただきましたのは、家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長で名誉教授でいらっしゃいます、社会心理学ご専門の大前守先生でした。